篠田市長、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
風薫る5月、そろそろ終盤ですね。
そうですね、
これから暑くなってきますけれど、
5月も終わりになるともう思い出すのは6月といえば白根大凧合戦だよね。
そうなんですよね。もう白根の方々は今か今かと待っている、 そんな大凧合戦なんですが、
はい、
実はですね、先日白根大凧協会の種村会長が FM ニーツに出演してくださいまして、あ、まあ、4月なんですけれどもね、はい、このタコ、小さいミニチュアのタコをいただいて、ラジオチャットもちょっと大凧気分盛り上がってます。
いいタコをいただきましたね。
本当にこんなタコをいただけて本当に嬉しかったんです。
こちらの大凧合戦は、まあ、いつも通りなんですけれども、1日から5日まで、木曜日から月曜日までということに今年はなります。
はい、
午後1時から6時までですよと。でただし、1日は開戦式があるん で、
そうなんです。
午後2時頃からと
少し遅く始まる、ね、ということなんですよね。
それで最終日5日は午後5時半までということになっております。もう場所は皆さんご承知の通り、中野口川の両岸ということで、南区白根、はい、そして旧安治方西白根、
はい、
この白根川と安治方川の対決ということで、すごいですね。24条を十字架に操れるというわけですからね、
はいはい、もう若い方々の土手を走る姿がまた勇壮で、
本当ですね、
迫力があります。
もう白根安治方の人はこの大凧合戦のために1年を使ってるんだと。
そうおっしゃいますね。
ねえ、合戦が終わった翌日から俺たちはタコの糸作り、大凧のやっぱり綱引きですから、
うん、
その綱がいかにしっかりしているものじゃなきゃダメかと、この綱を丈夫にするということで翌日から始めるんだというお話を聞いたことがありますけれど、すごいですね。
すごいですよね。まあ、それだけの1年分の情熱をこの5日間に爆発させるということで、はい、24畳のタコが300枚ぐらい空を舞うということなんですよね。
惜しげもなくね、
川に落ちますからね。わけなんで実際綱を引き合うのがこの大凧合戦で、
そうなんですね、
空を舞ってるのを眺めるのは違うんだと言われますよね。
だから我々、風が違うというと合戦しないわけですけど、
はい、
まあ、できないということなんですが、
そうなんですよね。
でも風が吹いてるなら とにかくタコだけでも上がればこっちはすごいと思うんですけど、それでは満足できないという
内容で、そうですよね。
そうなんですね。
まあ、霜風が今年も吹きますように、また大勢の方々が安全に楽しんでいただきたいですよね。
はい、もう平日は引き手がやっぱり最近若干不足するということなんで、うん、もう助っ人大歓迎と、
はい、
引き手、俺この組って言っていただければおそらく大歓迎だと思いますので。
そうですよね、はい、地域のお祭りだったんですが今は一大観光イベントにもなっていますからね。
すごいイベントですね。
、はい、では6月になりますとですね、秋博にも実は恒例のイベントが開催されるんです。
はい、ニーツ花フルフェスタ。
そうなんです。これも毎年恒例、もう16回目を数える、そんなイベントになりましたね。
6月4日日曜日開催ということになります。もうこちらはいつもの通り天立植物園エントランス広場周辺と、まあ、里山の素晴らしい緑、これを味わいながら、今年はすごいですね、フルーティスト、
そうなんです、笛人、本宮博美さん
、この方のフルートの響きは本当に素晴らしいですね。
優しい曲から明るい曲から少し悲しい曲まで、ね、本当に吹き分けていらっしゃいますよね。
いや本当にフルートってなんか高いイメージがあるんですけど、低音域が多用されているというのが、
はい、
本宮さんの特徴なんですね。これ
そうですね、笛人と言われるゆえですよね。
そうですね、
はい、
この笛人コンサート、これは何時かな、
10時からのステージショーのうちの午後3時20分から。
ああそうですね、
やっています。
こちらの方もお問い合わせ、ニーツ観光協会、電話が 24-3777、0250-24-3777、こちらにお問い合わせをいただきたいと思います。
はい、 ちなみにですね、篠田市長、実はこの本宮ひろみさんのステージの前に公演するザ・ランドリーズというバンドがあるんですが、はい、ここのギタリスト遠山幸雄さんという方、秋葉区出身なんです
ね。あ、そうですか。
まあ、そんな楽しみもありますので、ぜひ大勢の方々にいらしていただきたいなと思います。
そうですね、またミニ SL もね、ニースはもうすぐミニ SL が出てきていいですよね。
もう子どもたちに大人気のミニ SL、はい、去年も青空の下で一生懸命走っていました。今年も、ね、天気に恵まれてほしいなと思っています。
そうですね、
はい、さあ、そして今度はちょっと国際的なお話になりそうですね、はい、
新潟市、2015年に、日本と中国韓国の関係改善文化からやっていこうという東アジア文化都市の日本代表都市に選んでいただいたと、
はい、
でパートナーが中国は青島市、うん、韓国はチョンジュ市だったんですが、これ1年きりの交流では、
う
ん、もったいないねということ で、それを契機に交流を続けているということであります。今回は新潟で、韓国のチョンジュ市らの学生と一緒に交流しようということで、7月25日火曜日から28日金曜日まで、農業体験、漫画、アニメ体験などができるということです、はい、これも高校生、多くの方から手を挙げていただこうということで、お問い合わせ先が新潟市の市役所文化創造推進課、電話が 025-226-2554 226-2554、こちらにお問い合わせいただきたいと思っています。でさらに、チョンジュにも行っていただきたいということで、
は
い、
韓国ですね、
はい、韓国大統領選挙などやっていたわけですけれども、これが7月の29日土曜日から8月1日火曜日まで、こちらの方は伝統工芸体験、文化施設見学などが行われると、新潟開催、チョンジュ開催、いずれも新潟青島チョンジュの各都市の高校生から参加していただきたいということであります。
はい、募集人数はどのくらいになるんでしょうか。
そうですね、これは新潟開催が新潟の方15人、チョンジュ開催の時新潟の方15人ということで、ダブって応募されても結構ですよと。
なるほど、
はい、
両方参加しても OK ということなんですね。
ただ募集期限がですね、だいぶ迫ってきましたと、31日水曜日、5月31日水曜日まで、申し出てくださいと。
目前ですね、
はい
はい。
まあ、こちらも先ほどの文化創造推進課にお問い合わせいただければ、どんな申し込みの仕方でいいのか、お答えさせていただきたいというふうに思っています。費用負担、これは、恐縮ですが、参加者負担とさせていただくということで、特に韓国に行くときには、査証、旅券取得手続きの諸費用、事業実施期間中のお小遣いは、自前でお願いしますと、はい、主催者負担としては、国際航空の運賃、受け入れ国での滞在費などは、
はい、
主催者持ちなんで、相当素晴らしい国際体験ができると思います。
そうですよね、ここまで主催者側に負担してもらえれば、はい、あとは行くだけという感じですよね。
まあね、そういう形でやっぱり若い時から海外での経験、あるいは外国から来た方との交流、これ非常に自分を見つめ直すいい機会になると思います、
はい、本当ですね。最近の日本の若者はなかなか内向きで海外に出たがらないなんていう調査結果
もありますが、ね、それで日本が一番いい新潟ニースが一番いいと言っているよりはやっぱり外を見て、
そうですよね、
ニースのここは最高だ、
はい、
ニースのここをもっと良くしようと、いうふうに若者が感じていただければね。
そうですね、新たな視点を得るために、はい、ぜひ海外も見ていただきたいな、そういうことなんですね。
そうですね、そしてまた日本、中国、韓国の関係、これはまだまだ山谷にあると思うんで、そういう時だからこそ青少年交流やっぱり一番大事だというふうに思ってます。
そうですね、でも新潟市主催のこういう国際交流事業が国にも評価されて表彰されたということなんですよね。
そうなんですね、国際交流 の, 新潟の取り組み、すごくいいよということで、今年度自治体国際交流表彰、総務大臣賞というものを新潟市頂戴することができたと。これもホームステイなどを含めて市民の皆様が国際交流に本当に尽力していただいた、おかげ、その代表として新潟市が頂戴 してきたということです。5月の8日でしたね、 ゴールデンウィーク明けに、総務省に、呼んでいただいて、はい、総務副大臣から頂戴してきたと、これ、まあ、さらにあの市民の今までの実績、これを踏まえて、より新潟らしい交流を発信していきたいというふうに思ってます。
はい、新潟が牽引役となって他の自治体にも広がっていくといいですよね。
そうですよね。やっぱり新潟 の, あのロシア3都市、
はい、
そして韓日本海、まあ、中心なんですけれども、原点はアメリカのガルベストンが姉妹都市第一号ですし、は
い、ですよね、
そしてフランスの南都市とも すごくいい交流ができているので、はい、今後この国際交流の翼もよりこう伸ばしていきたいですね。
若い人たちから外から見てほしい、そんなお話でした。はい、篠田市長、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。